はい、というわけで2部、になりますけれども、まあ、先週の放送で、この後八戸行きますよ、みたいな話を、ちらっと、したと思うんですよ。で、まあ、その、八戸にね、行った話をね、しようかなと、思うわけなんですが、まあ、登場人物としては、まあ、僕の親友ですね、D 君、としましょう。で、もう一人が、女性で、これが、人妻、子持ち、二人の子持ち。で、そしてめちゃくちゃ可愛いっていう方、31、2歳。年齢まで言う必要があったのかどうかはわかりませんが、まあ、こちらの方、この前の、その八戸に行く旅の中で決まったあだ名がムトンボということになってますので、まあ、ムトンボさんと、しておきましょう。あだ名を決めてる、意味があるのかどうかわかりませんが。そしてもう一人、女性ですね。まあ、30代のジャニオタと、いうことで、ジャニオタと呼んでいきますけれども。まあ、その3人、プラス僕ということで、4人で、まあ、全員同じ職場、ということになるわけなんですけれども、まあ、よく飲んでる、仲のいい人たちということになりますが、まあ、その4人の中で、なぜか知らないが八戸に行くことになる。まあ、そこの理由は僕もわからないんですが、で、4人中、乗り気なのが3人、乗り気じゃないのが1人。で、乗り気じゃないのが僕だったわけなんですよ。でですね、まあ、ラジオ収録後に、じゃあ、とりあえず6時半出発でというメールがですね、D 君から届きまして、はい、わかりましたと。でね、そのメールがあった後、一切何も6時半近くになっても、何もメール来なかったのよ。で、結構このメンバーって、何かしらこう、もちろん1人がね、人妻、子持ちっていうのもあって、なかなかこう、時々すぐにドタキャンみたいなことがあるので、ちょっと期待してたんですが、いきなり家の前着いたよっていうメールが来まして、おっとと。やっぱりあるのかと思いまして、まあ、D 君の車に乗り込みましてですね、まあ、そこから、他の二人を拾いつつ、盛岡を旅立つ感じで、まあ、7時くらいに高速、道路に、乗りました。で、まあ、無駄にテンションが高い3人で、無駄にテンションが低い僕と。高速に乗るまでに、なんとか別のとこに、飲み屋とかカラオケに行けないかと、模索はしたんですが、どうも無理っぽいということですね。まあ、高速乗ったところで、ようやく僕も諦めまして、じゃあもう八戸楽しもうよ、という気にはなってはきたんですけれども、まあ、そこから八戸に向かうわけなんですが、僕と D 君は結構、突発的に思いつきで、旅行に行くというか、まあ、青森であったり、秋田であったり、に行くことはあるので、そういう突発的な旅を楽しみにしてるんですね。何の目的地も分かってないような状況で。で、そういうのを楽しみにしてたんですが、実は今回八戸の、まあ、とある海岸、海が見たいとかいうアホなことを言い出したので、夜なのによ。で、まあ、海で、まあ、ちょっとだけ、出発前に僕とその D 君でネットでパッと八戸の地図を見ましてですね、あ、ここに海岸あるじゃないかと。で、なんか公園みたいなのもあるぞと。じゃ、ここを目指しましょうということで、それだけは決めてですね、まあ出発したんですが、どんな場所かもわからずに行くはずがですね、まあそのジャニオタがですね、実は行ったことがあると、八戸は結構行くということが判明しまして、その中でちょっとテンション下がったんですね。え、知ってんの？っていう。誰も知らないところに行くから楽しいんじゃんって思いながら、まあ一路八戸を目指すわけなんですが、まあ八戸まで2時間高速乗ってかかんないかくなくらいだとは思うんですが、で、まあその海岸に、行くのを目指してるんですが、まあ正直もう7時くらいに出発なので、八戸着くのが9時とか9時ちょい前くらいですね。で、その海岸の方に行くと、多分もう飯食う場所も何もないぞと。いうことで、とりあえず八戸の市街地を目指して、で、そこで飯を食ってから海岸に行きましょう、みたいな話になったんですよ。で、まあ、八戸の市街地に着いたのが8時半過ぎ、9時前くらいに着きまして、で、せっかく八戸、なので、海産物、海のものを食べようと。で、僕とディークの中でも海のものさえ食べれればいいやっていう感じで、まあ、探してですね、まあ、どうしてもその時間になると、居酒屋ばかりになってしまうんですが、まあ、盛岡にはないんですけれども、なんていうの、なんちゃら横丁みたいな感じで、屋台街みたいなのが結構あってですね、屋台がずらーっと並んでるようなところがあって、もうこんなのあるんだと、八戸。もう僕、八戸昔一回、リトルリーグ、野球、少年野球で一回行ったことがあるくらいで、街並みって見たことなかったんですね。で、まあ、着いたはいいけれども、市街地に。ここがその市街地のどの辺なのかも分かってないんですが、あ、でも結構栄えてるなと。正直青森市内より 栄えてるなっていう印象があるくらいで、で、その、アーケード街じゃねえや、屋台街を抜けながらですね、でもここじゃないなと今は、酒も飲めないし、一人車だからね。だから、まぁちょっと、飯食えるところ探そうと、最悪高級寿司屋みたいなところになりかねないかなと思ってたんですが、まあ、ちょうどいい、まあ、定食とかも出してるようなお店を見つけたので、そこでまああの海産物、系を食べましてですね、よし、じゃあいざ、海岸に向かいましょうと、ああいうところになるんですが、まあ、この段階で僕がまた一回テンション下がってますね。もう食ったし帰ろうぜくらいの気持ちになってるんですが、まあ、とりあえず海岸目指しましょう、つって、カーナビにね、まあ、なんちゃら海岸、海岸の名前忘れましたけども、打ち込んだんですよ。で、目的地設定しましたと。ここから12キロです、みたいな表示が出て、あ、意外と近いね、なんてことを言いながら、まあ、旅立ったわけなんですけれども、で、カーナビのね、案内に従って進んでいくんですが、まあ、当然市街地から離れてて海岸線に行きますので、まあ、電気とかが非常に少なくなってきて、田舎の風景になっていくわけですよ。で、もう究極に電灯がなくなっていくの。で、おあ、これは大変だなと。で、真っ暗だから海が見えるわけでもないし、海岸線を走ってるのか、はたまたちょっと離れてるのかっていうのをカーナビでチェックするしかない。で、カーナビを見ながら地形を見てると、お、海に近づいてきた、近づいてきたってなったら今度離れてくみたいなのを繰り返してるうちに、さっぱりわけのわからない道に走ってるわけですよ。伝統の台ね。本当にここ大丈夫かと。で、その一人ね、八戸に結構来て、行ったことあるよ、その海岸みたいなジャニオタがですね、結構ここまっすぐ、こういう道をまっすぐ行くと着くから、みたいなことを言ってて、で、カーナビももうちょいで着くなんて話をしててですね、まあ、走ってったわけなんですけれども、その目的地付近に到着しましたっていうカーナビの案内があってね、目的地付近到着しました。だけど、ゴール地点と今現在の車の位置をつなぐ道がないのよ。あれ?と思って。あ、でも、この辺に駐車場あるってことなのかなと。海岸というか、結構海水浴場みたいな、ところだったので、あ、じゃあこの辺に、駐車場きっとあるね、なんていうことを言いながら、車を走らせていったら、そのゴール地点からどんどん離れていくわけですよ。で、一向に、海岸線に近づく道もないし、駐車場みたいなところもないの。あれ、ちょっとおかしいな。でももう少し進めば、先に進めば、あるだろうね、なんてことを言いながら、どんどんどんどん目的地から離れていく。おやおやおや?その辺でみんなが不安に思い始めたわけですよね。で、新たにカーナビで目的地を登録、別のところを登録すればいいんですが、まあ、そのまま突き進んでったら、本当に何もない山の中を走ってるような状況になりまして。で、なんていうの、音楽とかをかけてるわけじゃなくて、まあ、テレビを見てたんですよ、ワンセグで。で、ワンセグも入らないので、テレビ音も消えて、車内が静かになる。で、だんだんと緊張し始めるみんな。で、まあ、運転手が D 君なわけなんですが、まあ、前のめりになってね、暗いし、ちゃんと前見てなきゃならないから、で、非常に体に力が入ってる。そして、後ろに後部座席に座ってる女性二人もですね、緊張してきたのか、前の座席の、なんていうの、頭かけるところにこう、しがみつきながら、こう、前を見るような状況になってきまして、非常に怖い状況になってきたんですね。一歩間違えれば崖下に落ちかねないような道になって。で、そこで、しばらく進んでも全く何もなく、これはまずいぞと。いうことで、どっかで引き返そうかってなったんだけど、引き返しても、ないことは分かってる。駐車場が。でも引き返してもどうしようみたいになって、下手したらこのまま岩手県に入るんじゃねえかっていうね、不安すら出てきまして、で、走ってたらさ、急にパッと明るくなったの。お、明るい、何かあるんじゃねえと思ったら、なんかすげえ、こう言葉として合ってるかどうか分かんないんですけれども、なんて言うんだろうな、遺跡じゃないけれども、こう掘り返してますみたいな感じで、工事現場というか、こう、なんかちっちゃな山みたいなのがボコボコできてるような場所に、なぜかその山の頂上に小屋が一個ポーンって立てて明かりがついてるみたいな。真っ暗闇の中にそれだけがあるって結構怖くて。で、やばいやばいやばいと。で、もうダメだってなって、進んでったらちょっと大きな道に入れそうな看板が出た。あ、じゃあちょっと一回ここででかい道出ましょうと。コンビニも何もないの。家もないの。で、ちょっとそこに出ましょうってなって、海岸線から離れるような方向に曲がったら、踏切があって、踏切を越えたところに一軒の家があるんですけど、その一軒の家に車が家を囲むように七八台止まってるの。で、その中の一台がパトカー。ん?って。パトカー止まってるっておかしくね?っていうところで、もうその時若干みんなパニックになってますので、怖さが増してるんです。で、やばい、やばい、怖い、怖いっていうのが、もう運転手の D 君の口癖みたいになってきて、 で、人妻も騒ぎ始めるしね。うるせえなと思いながら。で、とりあえずもう、でかい道が見えてきた国道かな？わかんないけれども、見えてきたので、一回そこに出ましょうと。で、出る前に、調べましょうと。で、僕以外みんなスマホなので調べられるだろうと。近くの海岸線とかを探してくれという話をしましてね。なんとか検索しまして、で、また、国道に戻って、じゃあ別の海岸を設定値にします。つって、設定してようやく進んでいくという形になったんですが、もうその段階で運転手のリークが疲労困憊になりまして、体が痛えと。力を入れて、運転してたもんだから、非常に体が痛いと言いながらですね、結局来た道を大きい道路になって戻るみたいな感じになって10キロくらい戻ってですね、まあ、ようやく別の海岸みたいなところで着きまして、無駄に長い旅をする。で、海の防波堤なんかで真っ暗な海を見ながら怖いね。で、なんかちょっとした神社みたいなのがあったんで、そこ行って怖いね。うん。で、さらに海岸線もあったので、波打ち際でキャッキャウフフしてですね、帰ってくるっていう。何をしに行ったのかさっぱりわからない状況だったんですが、まあ結局ね、その、僕の中で、まあ一番盛り上がったのはその道がわからないっていうところで、結局海を見てたっていうところはですね、さほど思い出にもならない、ところだったんですが、だから海見てたのも結局30分くらいかな。で、帰ろう。で、帰ってくるわけなんですが、まあ、八戸出たのが11時くらいかな。で、まあ、盛岡着いたのが、まあ、帰り道本当に何もないですよ。ただひたすら眠いとか、もう早く帰りたいみたいな感じになって、寒いしね。ほんと寒かったのよ、海。上着持ってってよかったなっていうくらいで。バカなことしてんなと思いながら、家に、盛岡に着いたのが1時くらいで、で、まあ僕ら、基本、D 君と僕と、人妻の方は、家が、比較的近いというか、同じ地区なんですけども、一人だけちょっと離れてるので、まあまずその人を送りましょうと。で、その人だけ仕事、ジャニオタね。で、次の日仕事あったんで送りましょうと1時くらいに着いて、で、今度、まあ僕らも帰りましょうかって家が近づくにつれて、変なテンションになってきたんですね。眠気も吹き飛んで。なんかもうこのまま帰るのもったいなくないっていう。まあ、正直ただ単に八戸が不完全燃焼だったっていうだけなんですけども、海さほどでもなかったなっていうところなんですが。まあそれで、じゃあ、ちょっと遊びに行くみたいな感じになりまして、1時からよ。で、まあ別にカラオケとかそういうところに行くわけでもなく、なんとなくドライブして河川敷に行ってみたり、ちょっと広い公園行ってみたりしてですね、3時過ぎまで、3人で遊びましてですね。で、星見ながら綺麗だね、つって。で、人妻が流れ星見つけて、わぁ、流れ星見つけたみたいな。あ、そんな。独身男2人と人妻1人。何のロマンスにも発展しない状況で、3時過ぎまで楽しむ。どうしようもなかったね。で、家帰って、まあ、寝るわけなんですけども、何だったんだろうって思って終わるっていう。とっとと家帰ってきて寝てれよかったっていうことだけを思って寝るっていう。本当に無駄な週末を過ごしたらって。で、じゃあ次秋田行こうか、っていうバカなこと言ってるやつもいますしですね。まあ、それはそれで楽しかったというところなんですが、まあ、だからね、よくよく考えてみたら、まあ、人妻とジャニオタっていう欠点はあるものの、男女4人でね、夜にドライブ行って、ちょっと遠出して、海見てキャッキャー楽しんでる。意外とリア充空気あるんじゃねみたいなことを思ってしまって、ま、こんなこともあってもいいか、みたいなことをね、思ってしまってます。ただ、一つ言えることは、D 君と二人で行った方が意外と楽しかったよっていう、青森とか行ったことありますけどね。まあ、そんなことを思いましたという、意外とね、長いこと喋ってしまいましたが、ここらでもう一つミニ番組行ってみたいと思います。野田さん、になります。ドミナリアなんですが、まあ、こちらの方もまだミニ番組届いてないので、どうなるかわかりませんけども、とりあえず、番組振りだけはしておきたいと思います。というわけでお聞きください。どうぞ。
秋ですね。うん、もうなんて言えばいいんですか、寒くなってきてですね、まあ気温の寒暖差ってやつかにこうやられそうになっている今日この頃なんですけれどもね、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。まあ今日眠そうですよね、きっと。もう眠いんですよ。この前のね放送で、なんだ、うちの病院祭が終わったという話もあったりもなかったりもしたのかもしれないですけど、 今週は今週でですね、あの100人オーバーの研修会をうちの方で開くっていうので、ちょっと事務局なのでですね、いろいろこう、私はどっちかというとメディア関係なのでですね、メディアをしっかりこううまく回せるようにっていう感じで、はい、やってるわけですよ。で、まあね、そろそろIRC のね、私のミニ番組の時期が来るなというふうには思ってたんですけれども、まさかね、この時期とぶち当たるとはということでですね、まあ今日が金曜日の収録を行ってるんですけれども、さっきまでですね、あの偉い先生方をまあ接待してきた帰りですわ。ねえ、もうね、疲れるね。あのまずそこまでね、こう形式ばった感じとかっていうのはないんですよ。スーツで接待みたいな感じじゃないんで、まあ気持ち的にはね、そこまでではないんですけれども、まあ一番偉い先生の隣に座るとまあね、あのきついね、もう何話したらいいかわからないかなっていうところで、はい、まあいろいろね思うところもあったりしたんですけれどもね、こうやって、まあ秋田の辺境ですよ、我々のとこなんてね、ほんと、うん、チベットって言われてるようなとこですから、そこでね、こう開催する、うん、にあたって、そうやって、なんて言えばいいですかね、すごい遠い地域からたくさんの人方が来てくれるって、すんごい嬉しいことだなって、うん、私はあんまりこう、社交的な人間ではないので、まあ、初めての人に対しては結構こう、AT フィールドを張っちゃうんですけれども、まあね、そんな中でもやっぱ感謝ですよね、本当に。講習会は土曜日から3連休ぶっ続けなんですけれども、まあね、それに関してもこう、出てくださるっていうのは本当嬉しいなって、人と人とのつながりって本当にいいことなんだなっていうふうにね、こう、実感した今日この頃ですっていうところで、ね、で、やっぱりこう、今回はね、人を使う立場じゃなくて、まあ、ある程度こう、まあ、年下の子方が今回はちょっと頑張ってくれたんで、そこら辺でこうやってるんですけども、やっぱそういうとこはそういうとこでいろいろあらは見えちゃうっていうかね、っていう、まあね、しょうがないとこではあるんですけども、まあ俺もね、うまく回せてたかっていうと、前回のね、病院再規模だとまた、その時はもう400人オーバーの人を動かすっていう立場だったので、でもやっぱそういうのってこう経験してみないとわからないっていうところがやっぱ大事ですよね。すごい大きいことなんだなっていうふうに思ってましたねっていう真面目な話でしょ今日。あの真面目なんですよ、やっぱこう当てられたっていうかね、明日から始まるぞっていう、こうなんて言えばいいですか、この心持ちですかっていうところなんですよね。うん、で、まあ、最近はこう、忙しすぎてですね、盛岡に、まあ、この前帰った時、柏木さんに会ったんだよね、確か。柏木さんに会ったんですけども、まあ、ちょこっと話すぐらいにして、もう柏木さんはね、バイクでベンと行っちゃったんで、まあ、なかなか長くね、こう、IRC メンバーと会うことっていうのも、ない状況ではあるんですけども、まあね、指針ですけど、今月末、の土日はですね、年休もいただきまして、ちょっと休もうかなっていうふうに考えてます。ちょっとね、ここ半年間ずっとこう働き詰めなところがあったので、まあ、4連休ぐらい取ってもいいのかなというふうに思ってます。まあ、休みはね、普通の一般の人方と大差変わりないんですけども、まあ、いかんせんやっぱ不定休っていうのがね、うん、ここに来て、もうピークに来てるなっていうところと、あとやっぱりこう、今回のね、研修会主催なわけじゃないですか。そうするとこう、接待の他にもですね、余興等々でこう、人前で踊るとかっていうのもあったりするんで、ここはね、頑張っていきたいなっていうふうに思ってたりもするわけですよ。うわ、すごいね。なんかもう目つぶりながら今、お話をしてるんですよ。そっちの方がね、饒舌にいけるんじゃないかなっていうふうに思ってたりもするんですけれどもね。というわけでね、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。こう、秋ですよ。味覚の秋。 今日のね、そのやっぱりこう外部から来た人型ですから、秋田の味覚というかですね、ごめんなさい、うん、っていうのをまあね、味わっていただきたいというところで、今回はちょっとね、天然物の舞茸っていうのをね、天ぷらですよ。あとうちらの近く比内地鶏ですから、そういう地鶏系のね、地鶏系の料理をですね、ごっつをしまして、もうね、やっぱね、俺らもこっちで住んでるからっつって、まあそんなに頻繁に食えるわけじゃないんすよ、天然物とかね。まあ比内地鶏は結構食べてるんですけど、天然物の舞茸っていうのは、まずほら取る人が、まあ取れなければ本当取れないですから、まあ今回はね、うまくこう取れたっていうところで、すごくね、香りも強くて本当に美味しいですね。あ、食べたことないなかったんですよ。美味しいキノコはのメーカーはあるじゃないですか。あそこら辺はね、まず安く売ってるんですけど、やっぱ香りもね、全然違うし、房の大きさもね、全然違うっていうの、やっぱいいものはいいんですよね。なんでもそうですけど、久しぶりにこう、うめえなっていうのを食ったような気がした。はい、今日一日でしたね、というわけで。まあね、明日から頑張りますよ。3日間ね、私はやっぱメディア関係が詳しいので、メディア関係でこう、いろいろやることがたくさんあらせられるというところなので、頑張っていきたいかなっていうふうに思ってますよというところですね。はい。まあ、それ以外はね、まあ、特に話すこともないんですよ。別に何があったってわけでもないのでですね。うん、車は、まあ、良くないですよ、最近っていうところで。ちょっとね、新型ハリアーですか。考えてますよ。うん、買っちゃおうかなって。うん。まあ、買えるだけのね、お金はあるので、全然余裕かなっていうところで。はい。というわけで、お送りしたのは、ヌタでした。最後まで分かんなくて、本当にすいませんでした。
買えるだけのお金はあるのでって、すごい発言だよね。というわけで、ヌタさん、ありがとうございました。まあ、サクさんに続いてですね、ヌタさんもだいぶ、お仕事忙しいようで、疲れ切った状況で、今現在もまだ、だいぶ、忙しい日々を過ごしているんじゃないかなというところでしたが、まあ、指針ということでね、休もうかなっていうことだったので、ちょっとね、ヌタさん戻ってくる日付、等々教えていただければですね、久しぶりにちゃんと飲もうぞと、飲もうぞ、だって、飲もうよと、思いますので、事前に言っていただければね、予定を入れることもなく暇に過ごしてますので、飲みに行きたいなと、周り、僕らの仲間、男4人で飲みに行きたいなということを思いますが、まあ問題は北松くんですね。ヌタさんの時に、帰ってくる時に北松くんも休みが取れるかと、言ったところでは、あるわけなんですけれども、まあ本当に、ヌタさんの場合ちょっとね、レベルが違うところにいるというか仕事に関して、長いですからね、いろいろ重大なところも任されてて、僕なんかとは違うレベルで進んでるなぁなんてことも思ってしまうわけなんですけれども、まあ、本当にね、できるだけ盛岡に帰ってきてほしい。寂しいよ、僕は。何を言ってるんだかわかんなくなってきましたが、本当に皆さん。みんなね、ミニ番組やってる人たち、ね、サクさんもそうだし、ヌタさんもそうだし、ナベキューもね、作家として歩み始めてて、北松くんも当然忙しいという中で、本当に申し訳ないなと思いつつ、無理やりにでもミニ番組は続け続けるぞということは思ってます。先に僕がギブアップする可能性もありますけど。まあそんなわけで、今回は、この辺にしたいなと思うわけなんですけれども、まあちょっとね、更新遅れてるんで分かってると思いますが、現在月曜日の夜になってしまっています。まあ、諸事情っていう言い方をしてもいいんですが、まあ簡単に言うと、サクさんのミニ番組が来なかったからっていうところなんですが、まあ忙しい中撮ってくれたので、まあこれからもこういった形になるかなと思うんですが、まあその、金曜日の段階で、東京行くかもね、なんていう話をしてたんですが、広島カープがね、クライマックスシリーズファーストステージ突破と、いうことで2連勝で決めましてですね、東京ドームに行って、読売巨人と、読売ジャイアンツと対戦することが決まったわけなんですけれども、それと同時に、まあ、 クライマックスシリーズファイナルステージのチケット、東京ドームのチケットの方、発表、抽選発表がですね、10時、夜10時、今8時なんで、あと2時間後くらいに発表されるわけなんですが、まあ、発表前に私、東京行きが決定しました。昨日ですね、まあ、夕方にクライマックスシリーズ出場が決定、広島が勝って決まったわけなんですけども、夜、まあ、私の職場から電話がかかってきまして、おっとと思って。で、なんかちょっとこう、今日早出みたいな話もあったんで、まあそれ関係の連絡かなと思ったわけですよ。で、パッてね、電話取ったら、柏木君勝ったよって電話が来て。はと思って、一瞬誰かなと思ったら、まあその、広島ね、見に行こうって誘ってくれた女の方だったわけですけども。で、そこでの連絡は、最初はどうすると柏木君は。私たちはもう勝っても負けても東京に行くつもりだと。うん、だけど、柏木くんどうするって言われて、あ、僕は、勝った場合だけ、本当にチケット取れた場合だけ、行きますので、と、いう話をして、もともと仕事休みじゃないっていう話をして、電話を切ったわけですよね。そしたら、またさらに夜、もう、8時くらいかな、にもう一回、職場から電話かかってきまして、またあの人かなと思って、パッて出たら、柏木くん、もう一人、だいぶ年上の前まで僕らの、だいぶ上の上司だった、直接の上司だった人から、なんか連絡があったらしく、その抽選を待つ前に、なんかオークションかなんかでチケット落としたと。だから行こうって言われましてですね。まあ、あ、そうっすかみたいな感じになって、私ですね、16日ですね、水曜日の東京行きが決定したと。台風が来ております。どうするんでしょうかという中なんですが、東京行って広島戦を見てこようかなと。本当台風のね、被害がなくて、まさかまさかの試合中止みたいなことがないことを祈ってるんですが、まあ、16日、あさってですよ。これ更新してる段階でね。で、何で行くかというと、まあ、16日に新幹線で行ってもいいんですが、本当に台風が怖い。万が一新幹線止まった場合っていうのは非常に危険なので、深夜バスです。明日。の夜に出発しまして、火曜夜出発、水曜朝東京到着。で、まあ、そこからしばらく時間潰して野球を見て、で、その日のうちに深夜バスで帰ります。試合後、深夜バスに乗って盛岡へ。で、盛岡に木曜日の朝、まあ、6時くらいですか、着きますけれども、私9時から仕事です。ハードスケジュールをこなしていきたいと思います。まあその辺の話はね、来週できたらいいかなと思ってますので、とりあえず私、東京行きますので、万が一東京でね、一緒に、広島の試合見るなんて人がいたらね、メールください。ただメール送ってもらっても明日の夜までしか、まあ8時くらいまで送ってくれないとメールは見れないかなっていう感じなんですけど。というわけで、まあ無駄話をしてしまいましたが、来週そんな話もしたいなと思ってます。この番組ではメール募集しております。投稿フォーム、もしくは、とこにふわとまくやふう .co.jp の方から送ってください。ちょっと先週のね、放送で、あれ、メール募集し始めまして、まあちょっと、いろんなことにイラッとすることとか、世の中の常識にそれどうなんだよと思うこととか、まあさっき話したね、サクさんの、ミニ番組終わりで話した僕の話もそうですけれども、これどうなのとか、そういうことをですね、ぜひともメールにして送っていただきたいなと思います。ちょっと時間ないんで、どんな、詳しくは先週の放送を聞いていただければなと思いますが、メールじゃんじゃん送っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、次回の収録更新なんですが、まあ、今回みたいにね、ここ最近ずっとそうですけれども、まあミニ番組との兼ね合いとか、僕の結局仕事のスケジュールとかもあって、一応金曜収録更新ということにはしてますが、まあ更新の方を遅れたりすることもありますけれども、とりあえず10月18日の金曜日の収録を予定はしております。ただし、先ほど言いました広島のチケットの方、金曜日の方も僕予約はしてます。その結果次第では、まあ相当倍率高いのまずないとは思いますが、結果次第では私金曜日も東京行きますので、そうなると収録はできないという形になりますが、まあとりあえず金曜収録更新という形で10月18日を予定しておりますので、もし皆さんメールありましたら送っていただければなと思います。ということでちょっとね、夜に親がいる中で、全く考えも忘れず喋ってるということでですね、ひっちゃがめっちゃがになっておりますが、今回はこの辺にしたいと思います。お送りしたのは柏木夏目でした。